キトメガイドキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
第118回目の配信です。私東京ミルクホールの新庄ゆうきと
ちゃんまつ2017です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくものを昨日こまに語り合う娯楽漫画系情報教育漫画だ
ぜ。いやいやいやいやいやいや、
はい、いや
新庄さん、ちょっと訂正がありまして。
何でしょうか。
何回か前バンドリ会かな、
バンドリ会、ね、
バンドリ会かなんかで、
はいはい、
非常にこう間違った情報を流してしまいまして、
113回目ですね、
はいはいはい、非常にこうリサーチに長けている我が番組、
リサーチが命ですよ。
リサーチ命なのに、たまにこういうミスをしてしまって。
何やっちゃったんですか。
なんかね、
はい、
確か、
はい、
あのサイレントサイレンは、
うん、
当てぶりでライブをやってるみたいなことを、
それ僕が必死でをあの隠蔽しようとしたやつじゃないですか。チャンスがちょっとポロッといっちゃって、
なんてことを言ってしまったんだと思って、よくよく調べたんです
よ。よくよく調べたら、
調べたらよく思い出したんですけど、
思い出したら、はい、
思い出、サイレントサイレンはちゃんとやってました。
ちょっと名誉毀損ですよこれ。訴えられますよこれ。
本当に申し訳ないと思って、ちゃんと弾いてないのはスキャンダルだった。
ちょっと別方向に飛び火させただけじゃないですか。ちょっと
最初の方だけね、それもね。最近はやってるけど。
最近やってるでしょ、うん、やってますよ。
最初の方はある。
やってますよ僕。スキャンダル、僕メジャーデビュー前に CD 買いましたよ。
メジャーデビュー前の CD とかは当て振りだった。
いやでもあれこそアイドルバンドというか、うん、アイドル志望の子たちが、うん、じゃあ君らバンドやってみんって言われて、うん、持ったこともない楽器を持たされてやり始めたパステルパレットの原型ですよ。
うん
うん、
だからそれ入ってるわけ、うん、パステルパレットの。
パステルパレットってスキャンダルだったんですね。はあ、ちょっと C じゃない。なんか冒頭から
ということ。
冒頭1分でなんてことを言うんですか。はい、ちょっとね、関係者の方なんかちょっと一回さらっと聞いてみたろって言って聞いたらえらいこと喋ってるみたいな。潰されるやつですよこれ。ちょっと。C じゃない。何空気抜けてるし、先生みたいな。何ですか、面白い顔してちょっと。勘弁してくださいよ。ということでね、
はい、
内緒でね、
はい、
そこでちょっとね、はい、拡散を、やめてください。
はい。
ということで、はい、
新庄さんは何かありました？
新庄さんは何かありました？この間ですね、東京ミルクホールのトークイベント、あれミルクブレイクってやってるんですね、うん、世界通過です、うん、ミルクブレイクって、はい、第3回があったんですけど、その時にお客さんが来ていただきました、
うん、
よくねメールとかもくださる埼玉の大沢さん、
はいはい、
ご夫妻で来ていただいて、
ありがとうございます、
で差し入れですって言ってですね、
うん、
いただいたのがガンプラ、
いただきました、ありがとうございます、
シャーズゴックと、
いいじゃないですか、
ジム、
うん、
いただいて、
うん、
うわーっつって、
うん、
ジャブロー再現セット、
うん、
あれいいんですか、
うん、
ぜひちゃんまつさんとシェアしてくださいみたいな話で、うん、であったんで、ありがとうございますって、ちゃんまつさん、大沢さんから差し入れもらいました、ちゃんまつさんどっちがいいですかって聞いたら、ちゃんまつさんなんて言ったか覚えてます？
どっちでもいいって言ったんや。
違う、できればどっちも欲しいって言ったなんて強欲なんだと思って。
いやどれでもだって一人で、だってズコックがシュワーってやってるところを
ジャキーンって
シュワーンってやって、やつが帰ってきたっていう。
で
やりたいじゃん、それ。
やりたいですね。ジャブロー、ニチル、再現。いや、どっちもって言うから、さすがにと思って、じゃあ、ちゃんまつさん、シャア専用ズゴック、ズゴックの方でいいですかって言ったら、いいのって言うから、ズゴックの方差し上げたんですよ。
ズゴックね、俺、子供の頃ね、はい、チョコボールにくっついてくるちっちゃいプラモのやつしか持ってなかったな。
食玩のね、ちっちゃいプラモね、うんうん、ありましたね。
やっと
バンダイのプラモデルじゃないんですよね。
やっとズゴックが我が家に来たなと思って。
30数年を
経て。30数年を経て。
いや
ありがとうございますと。
HG シャーセン用ズゴック、
ありがとうございます。頑張って作ります。
HG もね、ジムが来ました。いや、はい、本当は今日ね、作って持ってこうかと思ったんですけどね、うん、なかなかちょっと時間なく、ちょっとね、いつかまたガンプラ作りながら配信もね、
やりたいですね。
全然もう集中して何喋ってるか分かんないことになると思いますけど、
はい、まあそんなもんでいいんですよ。
全然ガンダムと関係ない話題の時にガンプラ作りながら配信したいですね。はい、そんなことなので、ありがとうございました。というわけで、今回なんですけれども、
はい。
はい、何度かっていうか、予告でね、電影少女やりますみたいなことを言ってからですね、結局前回もちょっとね、 あの大塩さん来ていただいて朝の引用特集をやったりとかですね、はい、したんですけども、今回もちょっとあの予定を変更してですね、
本当ねワイナオさんには大変に申し訳ない
すいません
大変に申し訳ない、
あの本当ネタみたいに使っちゃって申し訳ないです。本当にね、純粋に期待してくれてるんだと思うんですけど、あの僕もあのね、あのいかに二崎信子ちゃんが好きかというのをですね、喋りたくてしょうがないんですけども、ちょっとまた次とかにさせていただければと思いますので、はい、今回のテーマは、
はい、漫画ですね、
また、はい、漫画、はい、響き小説家になる方法という漫画です、
はい、はい、ということで今回もちょっと今週もね漫画ということなので、先週に引き続き漫画シリーズは続いているので、
はい、
今回もですね改めてあの大塩さんに来てもらいました
。はい、大塩ですよろしくお願いします。
大塩さん、あのもしかして暇なんですか？
暇です暇です。
さすがフリーター
、
さすがフリーター
、はい、この作品なんですけど、漫画大賞2017、大賞。
そう、なんか前もの放送でもね、ちょっとお話しましたけれども、はいはい、ね、なんかこういう肩書きがついてるからどうこうっていうのがどうかなと思ってたんですよ。それこそモンドセレクションみたいな。
あの金で買える
でしょ。誰でもこんなのさ、
火がついちゃう、火がつい
ちゃう。それこそ最初の方はさ、なんかちょっと信頼性あったけど、こういうのって。なんかもう最近どうでもよくなってるじゃん。
まあね、
本を売らせるためだけみたいな。
販売戦略の一環みたいなね、
あったみたいな感じで、自分の中でも、まあまあこれマンソム先生から、
漫画ソムリエの平井先生、
先生から
先生が、
はい、平井先生から、
はい、
からも連絡を受けた上で、
ね、
俺も舐めてましたみたいな感じで、
はい、
言うから、もうしょうがないから買ってちょっと読んでみ、何やこの一巻の帯もさ、漫画大賞2017、
こんなあのね表紙のほぼ半分多いんですようなデカさのね、
帯に
大賞受賞。
そう、これが今一番押されてる漫画、
誰が押しとるねんみたいな話ですね。
失礼だよね、これだけ書いてんのにさ
半分覆い尽くしてます
ね、半分帯でなくなってるって、
ほぼ覆い尽くしてますからね、
作者の方に失礼だよこれっていうふうに思ってちょっと読み出したのよ、はい、はいはいと思って、
どうでした、
はいはい、すぐこれで、うん、あの、はい、野球教の歌また読む、また読めばいいやと思ってたの、とりあえず読むだけ読んで
出汁使うのやめてください、はい、
むっちゃおろやないか俺
めっちゃ面白かったんですか？
めっちゃ面白かった。
野球教の歌には
まだ帰れてない、
ね、戻れない
今、はい、今野球教の歌から響きに行って、
はい、
今またもう一回楽読んでるね、
楽楽楽、それこそ
楽を
漫画大賞の第1回受賞作
で、また楽に戻ってしまった
、楽ね、名作ですよね、山
のね、やっぱいい話なんで、あれ
も
あれ
みんなの山、はい、素晴らしい漫画ですけど、
はい、
で今回の響きですけど、
はい
はい、
これね、ちょっとどういうお話かというと、はい、ちょっと読みます、
はい、
圧倒的な天才を描きたかった漫画大賞2017の授賞式で響き小説家になる方法を、描いた、柳本光晴先生はそう言った。受賞作に描かれているのはまさしく圧倒的な天才、誰もが憧れ嫉妬すら諦めるほどの才能だ。ストーリーは、文芸誌木蓮編集部に、応募規約を無視した手書きの小説が送りつけられるところから始まる。書かれているのはおとぎの庭というタイトル、
うん、
だがそれは後に世の中を震撼させる圧倒的な傑作だった。
ほう、
おとぎの庭を書いた響きは15歳の女子高生、文芸誌への投稿はまだ確信しきれ、まだ確信しきれない自らの才能を確認するためのものだった。そして天才は世の大人たちを驚愕震撼させていく、天部の際に恵まれた者だけが開けられる扉を枠ごとなぎ倒すかのような勢いで次々に開けていくことになる、ということでエキサイトニュースより抜粋と。
エキサイトニュースだったんですか何の文章を引っ張ってきたんだろうと思ったら、エキサイトニュースか。
なんかほらあらすじとかさ、なんか、ね、はい、考えの疲れちゃうじゃん。
まあまあそうですけども。
探したらエキサイトニュースしかなかった。
なるほどね。そう、はい、後で出典を述べる技法ね、
はいは
い。いいんじゃないでしょうか。
はい。
はい、
でこれね、はいはい、ちょっと皆さんにもこれね、自分のどうやって紹介しようかなと思って、確かに、ね、めちゃくちゃ面白いんですよ。でもうどれぐらい面白いかレベルかに匹敵すると。本当にね、進撃の巨人ができたと同じぐらいなんですよ、自分の中で。
お、言ってましたね、前回もね。
でも、
はい、
どうやって説明しようかなと思って、
うん、
なので、はい、皆さんのためにですね、はい、第1話をですね、全コピーしてきました。
なんてことしてるんですか皆さんのためにじゃないでしょ
う。ここにいる皆さんのために第1話を全コピーしてきたので、ちょっと一緒に読んでいこう。
捕まるやつでしょ、普通に。読んでいこう。
読んで一緒に読もう。これを配るんじゃねえよ。
流出したら読んでいこう。1枚ずつこう回していけってことですか。
違う、全部コピーしたから。
いや、おう、おう。あ、 これ斬新ですね。配信しながら漫画を、
うん、配信しながら漫画を読むっていう。
満読。満読。下北沢の駅前でやってる人じゃない
ですか。いや、いますね。
東方力丸さんじゃないですか、ちょっと。
あのルンペンみたいな人とは違うよ、うちは。
やめてやめて。ね、東方力丸さん、ぜひね。はい、まあまあまあいいや。
ちょっとまあ、はい、どこが面白いかって言い出したらキリがないので、まあ、第一話を読んでもらった方がいいのかなと思いまして。
はい、
でまず最初にいきましょうか、まあ、目次
がありますね、
はい、で、はいはい、次のページが第2ページ目で、はい、でまあこれなんかどっか あの文芸誌のなんか編集部ですよ、
芥川賞作家でもこんなにしか売れねえのか、うんうん、
最近は売れねえなみたいな話をしてるところで、ペロリとめくると見開きで、どうなんのかな文芸はっていうところで、なんか寝暗そうな女子高生と、はい、おっぱいが大きめのお姉さんが写ってると。
はい、はい、編集者の方ですか、は
い
は
い、で、これタイトルですね、タイトルというか、
はい、
あの見開きの、
はい、
でもう一度めくってもらうと、
はい、
で、このおっぱいの大きめのお姉さんの顔の横顔から始まりますね、
はい
はい、
はい、終始こういう感じで今日進むんです
ね。なんか違いました。
いや、いいと思います、続けてください、はい、
なんか違いました。コピー大変だったんです
よ。そうですよね、
そ
う思います、はい、
それをまず認めてもらっていいですか。
ありがとうございます、
はい、
はい
はい
はい、
どうしよう、これなんかモノマネしながら読んだ方がいいの
か。いや別に、多分ね、これセリフとか読んじゃうといろいろ効率に引っかかっちゃうと思うので。
あ、そうかそうか、
はい
はいはいはい、
あくまで読んでる我々のリアクションをお伝えするのがいいと思います。
はい、
はい、
で、ところどうやらこの、はい、おっぱいの大きめのお姉さんも編集者だということが分かります、
は
い、
そうですね、
はい、で、ここでですね、はい、初めてこのお姉さんが、一人で喋るところがあります。左上のコマですね、はい、スターの現れる前兆って気がしませんかと、
はい、
これだけ売れてないんだからと。
はいはいはい、
でそれに対して、先輩戦はですね、太宰の再来じゃないけどそういう作家どっかに転がってないかなみたいな話を、振りをね、これフリーラインです。
振りをね、
フリーライン、
フラグを立ててるわけですね、はい、
で、ページめくっていただけますか、はい、このお姉さんの独白です、
うんうん、
小説の力で世界を変えられるようだと。こんな人がいないかと。
ほうほう、
いうところで、どうやらなんか、ね、ゴミ箱に捨ててあった、
はい、
なんか、封筒で小説目連新人賞係という形で原稿がぐらいできたんですけれども、
はい、
どうやらここの編集部はですね、ネットからのデータ応募のみだったらしいですね。
ほう、
で募集要項を守れない時点で落選だというふうに言ってます。
はあ、
パイセンは小説家といっても仕事で付き合うなら社会人だと、
はあ、
その小説の出来が多少良かったとしても最低限のルールも守れない作家とは仕事はできないと。
ああ
素晴らしいこと言
った。もし三島由紀夫が現代に蘇ったとして、あの遺伝子技術の発達により、
うん、
あのそいつが原稿をあの万年筆で書いて送ってきたとしても、うん、そいつは仕事ができんと。
そういうこと。
切腹するようなやつとは仕事ができんと。
できんと。ピクルみたいなやつ
の仕事。ピクルみたいなやつできっと。ああ、生きづらい世の中になったもんだ。
という、はい、まあまあ、これいいこと言ってますよ。
いいこと言ってますか。
はい、
まあまあまあ、そうです。
まあ、それはそうです。
当たり前のことですよね。
でもこのお姉さん、花江さんという子なんですけども、
はいはい、
この子人がちょっと気になるんですね。捨てちゃうっていうのはもったいないんじゃないかということで、
ちょっとね。
はい、で、ペロペロとめくり出したところで、C2 です。
はい、
名前も本名なのか、ペンネームなのか、うん、で C2 に移って響きと。いうことで、うつろな顔の女子高生が、
はいはい、
メガネ女子ですよ。
メガネ女子が、
ね、クラスに一人はいた、いう、暗い感じの子です。
暗い感じの子ね、目立たない子にね、
はい
はい、います、います、
はい、で、なんかどうやら幼馴染と一緒に、はい、学校へ通おうとしてます。
はい、
で、なんだかんだで、この辺イチャついてますね。
イチャついてますね、
はい、で、イチャついてまして、はい、またページ飛ばしてください、
はい、
で、17ページですね、17ページの上、
はい、
これがね、C2 の終わりなんですけど、投稿シーンが終わりまして、
はい、
ここで一つ事実が明らかになります、はい、今日から高校生だっていうのにということで、はい、どうやら高校の入学式だったっぽいと、うん、
この一言だけで全ての状況説明を、
うん、この一言だけあればいいんです。
そうですね、
はい、それ以外はこのキャラクター の性格付けを言ってるだけですから。
そうですね、
これね、すべてによってこんな感じなんですよ、
はい、
で何かの設定を、
はい、
ポンと最後の一コマとか、
はい、
ドア玉で全部そういうことを、結構重要なことを言ったりとか、
はい、
やったりするんです、
うん、
で、シンさんですね、
はい、シンさん、
はい、で、シンさんはなんかクラス発表ですね、
うん、
で、幼馴染がどうやら同じクラスだったと、幼馴染の ね、お兄ちゃんと。
はあ、入学式やる。
はい。
はい、
で、あれですね、その響ちゃんは、
はい、
幼馴染がなんか周りのやつらと仲良くしてる中、
うん、
結局一人で、窓際の席に座って本を読み出すという。
はい。
これがですね、これのここのシーン、ここの一人で窓際の席で本を読んでるっていうシーンは、
はい、
この後に繋がってきます。
ほう。
で、でまたこれシーン変わって、はい、シーン4ですね。これ、
はい、
シーン4で編集部の、さっき読んでた、
読んでた、はい、
花江さんのお姉さんの顔のアップから始まります。これ確実に何かにびっくりしてる顔ですね。
は
い、ゴキブリがいたみたいな顔してますけど。
例えなんか、例え、まあまあそうでしょうけど。はい。
要はここで一番最初に引きを持ってきてるわけですね。
はい、
で、なんだお前さっきの投稿原稿ずっと読んでたのか、読める程度には文章になってんのかみたいな感じで、
うん、
先輩が茶化しながら昼飯を食いに行っちゃいます。
はい、
その間もずっと読んでいるということで、
はい、
また学校の方に、シーン5で戻ってきます。
戻ってきましたね。
ここからですね、シーン5からちょっとお話が始まります。今まではずっと説明だったのが、はいはい、シーン5で何を始まるかというと、
はい、
どうやら部活に入んなきゃいけないらしいと、
は
い、この学校は。
うん、
っていうことで、主人公の響ちゃんは、この幼馴染の男の子に文芸部に入るわと、
はいはい、
まあまあいいんじゃないですか、
うん、
小説好きだし、
まあね、そういう話だと思ってるから、はい、まあ、当然の気質ですね、
はい
はいはい、
でこっからですね、幼馴染と一緒に、要は文芸部に行ってみようと、仮入部ですね、仮入、仮入部に行ってみたら、
はい、
文芸部の部室に、ペロペロめくっててください、うん、ヤンキーたちがたまってタバコを吸ってるわけです。やっとこれお話がちょっと動き出しました。
はいはい、
はい、うん、すげえヤンキーがメンチ切ってきます。
はい、
で、28ページ見てもらってください。
はい、
28ページの一番、上から2コマ目なんですけども、
はい、
お前ら1年っていうふうにパイセンたちが聞いたところ、うん、はい、入部希望なんですけどと。
はい、
でそれに対してですね、あの新入部募集してねえんだとか早く帰れみたいなことを言ってきて、
うん
うん、ただあの響ちゃんとこの幼馴染はなかなか帰らないので、はい、
うん、
この一番奥にいたヤンキーのボスがですね、
はい、
本を持ってですね、次のページで本人、はい、あの2人に向かって投げつけます。
お、
怖いですね。
怖いですね。
学ぶりですね。こんなの高校の入学式でこんなことやられたら、
ルーキーズでよく見た光景ですね。はいはい、はいはい、
で、これで響ちゃんはですね、つかつかと部室の中に入ってって、はい、本を投げたヤンキーに向かって、
うん、
二度言わせないで入部希望よと。
ほう、
はははは、
大丈夫ですか、人間としての感情が欠落してるんじゃないですか、
ちょっと綾波霊的な感じですよね、雰囲気はね。
大丈夫ですか、
はい、で当然次のページでヤンキーのパイセンから胸ぐらをつかまれます。
あ、ひどいな。
あ、当たり前ですよ、
ひどいですね、こんなの。まあまあ当たり前ですけど、はいはい、
そしたら、はい、左ページの下でですね、
はい、
胸ぐらをつかまれてネクタイをつかまれてるんですけれども、
はい、
相手の意識がそれた瞬間にですね、
はい、
響ちゃんはですね、ヤンキーの小指をへし折ります。
グラップラーばきですよ
ね。おっとおっと、おっと、
渋川豪樹みたいなことしますね。
ガーナーみたいな、
はい、
ガキお前みたいな、
躊躇なく折りましたね。
そしたら響ちゃんは次にですね、
はい、
机の上にあったボールペンを取ってですね、
うん、
ヤンキーに向かって、
はい、
狙っていくわけです。
はい、
ボールペン脅してるつもりか、おい、もうそういう段階超えてんだよ、ぶっ殺すと。
こういう漫画だったんですか、
あれあれと思って
はい、はい、
でじっと響ちゃんはヤンキーの顔を見てるわけです。
見えますね。
ボールペンで脅してるわけでも睨んでるんでもなくて、こいつ目を狙ってるの
か。殺しに来てますね。
完全に槍に来てるんですよ。
来てますね、
はい、これなんか福本さんのガイとかいう漫画でこんなのこんな感じのシーンあったりで、次のページ上げてもらうと、はい、もう完全に狙いに来てます。左1ページ使って、いいですか、小説家になる方法響きっていう漫画の一番の1話の第1話のクライマックスが、
はい、
この女の子がボールペンを持ってヤンキーの目を狙いに行ってる絵です。
あ、なるほど。文芸部に入りに行ってヤンキーがたむろしてたら、まず小指の骨を折って挑発しておいて、ボールペンを握ってじっと目を見る。
目、じっと目を見て、俺はやるぞと。目ついたるぞと。 ここがクライマックスシーンです、この第1話。
これ勉強になる癖。
勉強になるなぁ。小説家志望の人はこれ必読ですよ。
必読ですよ。勉強
になるなぁ。こういうシチュエーションだってありますもんね、うん、多分ね。
なかなかちょっちゅうあるもんね。
高校入って最初に文芸部とりあえず入るかと思って行ったらヤンキーたむろしてる、多分ありますもん。
う
ん
う
ん、
でも最後やっぱ 目まで狙わないといけないんです
。使える。2人エッチぐらい勉強になる。はいはい、
でガチでこれ目を狙いに行ってるんで、
ガチ狙い
に行
って
るんですね、はい、向こうあのヤンキーの方がちょっとおじけづきます、
はいはい、
で一応なんか幼馴染のこの男の子の方が、はい、すいませんでしたみたいな感じで頭を下げて、うん、なんか場を丸く収まってまた覚えてるよみたいな感じなんですけど、もう一枚めくってもらうと帰ろうとしてるヤンキーに向かって、はい、殺すんじゃなかったのとさらに仕掛けに行きますね。
煽るな。
素晴らしい、
はい、
これで、まあでも、あの向こうもヤンキーもね、ビビっちゃって帰っちゃいますね。
いや、だからさっき最初の、この人頭大丈夫ですかっていうのがやっぱ不利になってるわけですね。
ええー、大丈夫、そうです、そうです、う
ん。こいつは頭おかしいぞと思わせれば勝ち。
はい。あとは、うだうだやってですね。
はい。
はい。なんかまあ結局、この響ちゃんが文芸部に一人で座ってみたいな感じで、います。
実際でも指折っちゃうのはまずいっすよ。
うん。
もう後々、慰謝料とかいろいろ。
ねえ、いろいろあるんじゃないかなっていうことなんですけど。でも結局この一人で座ってるところに対して、シーン3のラスト、なんで今日、教室で一人で座ってたかというと、
はい、
バカと話しても仕方ないからクラスの奴らと話そうとしなかったという素晴らしい名言を、
あすげえエモやんじゃないですか、
ね、
ベンチがアホやから野球
入れてゲンって、何もおかしなことをしてないはずなのにどうしていつもこうなるんだろう、
うん、
どうしていつも一人にというところでシーン6でまたこれが雑誌の編集部に戻ってきます、
はい、忘れてました、
忘れてましたね、このあまりにもあまりにもパンチの強い
そして正直忘れてました、はい、
でどうやらこの花井さんが読み終わったらしいと、
うん、
でどんなもんなのかなと思ってなんかざわざわしてるんです、
ほうざわざわ
で最後のページ見てもらってください、うん、
はい、
でパイセンが飯から帰ってきたパイセンが軽く聞くわけです、はい、でどうだった太宰二世にはなれそうかというところで、
はい、
はいと、
はい、
はいと元気よく太宰二世がいたぞというところ で、
はい、
でどうやらこの小説を書いたっぽい響きっていう子も、
はい、
私がおかしいのかなっていう形で、
うん、
この編集部の花井さんと響ちゃんが対位の形でコマで描かれてます、
はい、あバストアップのとすごい円形のやつが同じ、ほぼ同じぐらいの
同じぐらいの画角
で
カメラ位置でこういう話をして2人の距離感ですよね、
は
あ、でも結局この2人の話なんだぜってことを思わせて第1話が終わります、
はい、なるほど、
素晴らしい出来ですね、まさかボールペンで目をつくとは思わない
殺しに来るとは思わなかった、
ええ、
そういう
これは漫画大賞受賞だなと、
いやでも正直ここだけ見たところで僕ちょっとやっぱりまだ面白さがいまいち伝わってこないんです
よ、えだってボール面白いじゃんボールペン
いやツッコミどころとしてはやっぱありますけど、漫画表現としてもいろいろな技法が使われてるの分かりましたよ、あの、
はい、
すごい非常にこれなんだろう、
かなり計算されてます、あの進撃の巨人1はもうこういう感じで計算されてますね、
うん、なんかあの純文学的な、
うん、
あのなんかねこういう決まり事みたいなのがね結構入ってきてて、あ非常にこれロジカルな作りだなっていうのは分かるんですけども、う
ん、あれ
この後どうなります、
ええ
あ
これじゃあもうちょっと話しましょうか、
あじゃあはいちょっと絵はないですけど、
せっかく第1話を一緒に読ん
だいや正直あのまだ1巻読んでないんですけど、
続き読みたいでしょ、
読もうかなとは思ってるんですけど、
うん、
あれなんですよ、本屋さん の、
うんうん、
そのお試し読み小冊子みたいな
んですよ、うんうんうん、
そこまでしか読んでなくて、
うん、
で大体まあこういう内容だったんで、
あこれ読んでたじゃ大
一応ね、この辺まではね
知ってたんじゃ
ね、一応ね、まあ一応なんですけど、まだいまいち面白さが分かんないなと思って、
とにかく、
はい、
この響きちゃんが書いたおとぎの庭が、
はいはい、
面白すぎると、
はあ、
いうことで社会が動き出すんです、
はい、
で一方響きちゃんは相変わらず傍若無人なあの
人として何か
立ち居振る舞いを、
何かが欠けている
立ち居振る舞いを、
ええ、
この後文芸部に入るんですけども、
はいはい、
で文芸部に入ってですね、部長が、
はい、
文芸部に入って、部長にここの本棚の本勝手に読んでいいよみたいなことを言われてですね、で この本棚はちょっと2つに分けてるんだけど、
うん、
2種類に分けてるんだけど、どういうふうなふうに分けてるか分かるっていうふうに部長に言われてですね、
はいはい、
響ちゃんはですね、左がゴミ、右が面白い小説という、は
い、素晴らしい、
ナイスコメント、ナイスコメント、あ、そうです、ここですね、はい、はい、 はいはい、そうだ、うちらのポッドキャストは左なんだろうなと思いなが
らゴミ分ける
はいはいっていう形で、だ少しねちょっと友達もできてくるんです。さっきのヤンキーとも仲良くなったりとかして、
はいはい、
で、その勝手に自分のとこ以外で、
はい、
社会が動いていくのと自分自体は、これねちょっと今攻撃的な一面 を見せてますけど、実際はね、はい、非常に心優しい女の子なんです。
ほう、
表現、いや人との接し方がちょっとよくわからない感じなんですね、まだね。
コミュ障
ではない、コミュ障ではない、
ではない、
切れると何するか分かんない。
お、切れる17歳じゃないですか。
そうそうそうそう、まだ15歳だから
。おお、あと2年ありますね本当に切れるまで。
でこれどれだけすごいのかっていうことを、
はい、
お話しするとですね、
2
巻の最初の方で、
うん、
なんか文芸部みんなで部活のノリで、はい、お試しで短編小説を書いたの文芸誌みたいのを近所の図書館に置くんですよ、
うん、
まあまあ、いい、まあまあ可愛いもんじゃないですか。
まあまあ同人誌
的なので
、
でちょうどその図書館にちょっとさ、若手の、
はい、
小説家の人が来てて、
ほうほう、
で、その人がですね、
うん、
たまたま時間が、
うん、
ある時に、
はい、
あの無料コーナーに置いてあったからちょっと読んだんです、
はい、
そしたらですね、
響
ちゃんの小説を読んで、その頃まだ響ちゃん何も有名じゃないんですよ、
うんうん、
小説を読んで、
はい、
いきなりですね、
はい、
あの編集部に電話をして、
はい、
諦めますと。
え、
本物の才能を見たんです、私の理想はこれなんだと思って、そしたら私はもういらないかなと。小説家中原愛香引退、引退後近所のベーカリーショップに就職半年後常連客のサラリーマンと交際を始め2年後結婚
なんでちょっとジョ
ジョの82歳2人の子供5人の孫に囲まれ幸せを感じながらその生涯を終える。
生涯終えるまでなんでちょっとジョジョ2部の最後みたいになってるんですか。
やめさせてるんです、小説家を現役の。気になってきたでしょ。
だいぶ気になってきました。
だいぶ、ということで後半に続きましょうか。
後半に続く、
はい。